著者の本音突撃インタビュー。マイク一本で突撃開始。あなたの疑問を華麗に解決。著者の本音突撃インタビューでは、ビジネス書と語学書の著者を招きして、目から鱗のメソッドはもちろん、時には本に書けなかった制作秘話もこっそり教えてもらいます。インタビューと同時に本の立ち読みデータや CD ブックの音声も配信していますので、合わせてお楽しみください。こんにちは、アスカ出版社の落合です。皆さん突然ですが、自分の生涯年収について考えたことってありますか？一生働いたとしてどれぐらい稼げるか、じゃあ反対に一生生活するのにどのぐらいお金が必要なのか、漠然とはきっと考えたことあると思うんですけれど、具体的にっていうのはないんじゃないかなと思います。で、実は私、去年の春にあるマネー講座に通ってました。で、そんなこと言うと私がマネー の投資のプロのようになんかバリバリ勉強してバリバリ稼いでるみたいに思われちゃうと困るんですが、あまりにですね、知識がなさすぎていい加減恥ずかしいなと思って講座に通った次第です。そこでですね、今言ったような、その生涯年収、あとは生涯どれぐらい必要なのかっていうのを実際計算しまして、はっきり言って青くなりました。自分が一生何十年って働いて、あ、これだけですかっていうような金額です。で、まして私たちの年収っていうのは今までのようには、伸びていかないっていうのが数字の上で出てしまっていて、皆さんも聞いたことがあると思います。じゃあどうしたらいいのか、今日のご紹介する本、そして先生は私たちにお金についてどういうふうに考えたらいいのか、どういうふうに対応していったらいいのかっていうのを教えてくれます。じゃあ今日のゲストのご紹介です。アスカ出版社から年収200万円からのお金と人生を真剣に考える講義を出版されます田口智隆先生です。先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず先生のご紹介です。田口智隆さん、1972年埼玉県生まれ。28歳の時、自己破産寸前まで膨らんだ借金を数年で完済。その後、投資信託で成功してお金の奴隷から解放され、お金のストレスフリーを実現。2006年に独立し、株式会社ファイナンシャルインデペンデンスを設立。投資についてのコンサルティングやセミナー活動を行っている。著書に28歳貯金ゼロから考えるお金のこと、中慶出版さん、11歳のバフェットが教えてくれる経済の授業、フォレスト出版さんなどがあります。ということで、今までの本も、みんな多分読者の方、若い人、
そうですね、若い方が多いですね。
ですよね、はい、非常に語り口がどの本も、今回もうちから出る本もそうなんですけど、はい、柔らかくて、
はい、
こうなったら困るだろうみたいな感じで読んでて、あ、困る困るって思いながら。
そうですね、あまり普段そんなに本をたくさん読まれない方でも、最後まで読み切れるような感じで、分かりやすくは書かせていただける
そうですね、
はい。
私も今の原稿を読んで、はい、何しろさっき言ったように全くお金のことが分からずに、
はい、
マネー講座行ってさらに青くなって帰ってくるような私でもですね、はい、最後まで青くならずに何とか読めました。
ありがとうございます
、はい。じゃあまずですね、先生、若い方向けに本を出しているということなんですけれど、はい、私たちのような世代が投資について考えなければいけない理由っていうのは何なんでしょうか。
一番はそのさっきも出ていた生涯年収というか、お給料っていうのが、自分たちの親世代と同じように働いているのに、お給料が同じ金額がもらえないというところで、やっぱりその所得というか、お給料による所得が減ってしまっているというところが、やっぱりその投資をしなければいけないというところで、その自分の親世代とは違って、今の20代30代を中心とした若い人たちというのは考えていかなきゃいけないというところの、そもそもの理由というところですよね。
はい、生涯年収ってちなみに今どのぐらいなんでしたっけ。
生涯年収っていうのも、その大卒の方だったりとか高卒の方だったりというところで、多少差はあるんでしょうけども、学校卒業されて、引退するまで、もらえるお給料って、2億円ぐらいが、あれば、もう少し高い方もいるかもしれないんですけども、はい、
宝くじ一発パンって当たっちゃったら っていう、
そうですね、宝くじ
が、それと自分たちのと同じぐらいって考えるとちょっと寂しい、
ね、そうですよね、宝くじが当たってしまえば生涯年収が一夜にして、はい、
当たった人はいいですけど、
そうですね、
はい、その人たちと一緒だから自分たちがなんか何十年もかけてっていうの
は、
はい、私その知った時すごいショックでした、
ね、そうですね、
逆にその、生涯その私もちょっと講座を受けてしばらく経って忘れちゃったんですけど、はい、どのぐらいその生活するのに、
そうですね、必要なお金は実際、まあ、本当にその特にこう贅沢三昧の生活をするということではなくて、本当普通に、暮らされていたとしても、まあ3億円近くは、まあ、かかってくる、まあ、そんなに贅沢をするわけでは決してないんですけどね、
すでにもうそこで逆転しちゃってる、
そこで、そうですね、差が出てきてしまってるっていうところが、その大企業だけでその一生涯の生活をすることができないということで、じゃあその差額をですねどうやって埋めていくかというところで投資という話になってくると、
あ、はい、やっぱりその先生が投資の重要さに気づかれたのって、はい、まあ、ご自身の経験が大きいんだと思うんですけど、はい、私処女作を初めて書店さんで見かけた時にすごい衝撃で、はい、タイトル先ほど言いましたように先生の処女作っていうのが、はい、28歳貯金ゼロから考えるお金のことということで、
はいはい、
私が今今年28、29になるので今8なんですけど、はいはいはい、自分に置き換えたら、貯金ゼロっていう感じなんですが、はい、何が
これ、まあ、インパクトがある本当タイトル でよくまあ言われるんですけど、これもともと僕自身が28歳の時にさっきちょっとプロフィールで言っていただいたその、まあ、貯金ゼロどころか、まあ、その結構借金が多くて、まあ、マイナスのスタートだったんですね。でそこから、まあ、スタート地点というかその投資の方へこう変わっていたその切り替えの地点というか、そこがちょうど28歳だったものですから、そういう貯金ゼロという形でタイトルにはなっていくんですけども、ちょうどそこが僕にとって そのお金に関しての、まあ、転換点になったっていうのが28歳だったというところなんですよね。
あ、はい、そうですか、うん、その時投資っていう風にその、まあ、いろんな方法があると思うんですよ、で大体みんなそのアルバイトをなんか重複してやってて体壊したりとか、
はいはい、
悪い方向に行っちゃうと思うんですけど、
はい、
自分は投資で行くぞって決めたきっかけとかあった
の？きっかけっていうのはもともとその、お金がないところから、まあ、お金を借金がなくなって、うん、で少しずついきなり投資をするということではなくて、うん、その、うん、預金の残高というか通帳に少しずつまあお金が、うん、まあ、残り始めてくるわけですよね。で今までこう全然貯金がマイナスだったところから徐々に少しずつ溜まってくると、最初のうちはまあ溜まってるだけだなということなんですが、ある程度金額になってくるとやっぱりちょっとそのままでは物足りないということで、まあ増やす方法がないかなっていうのをこう考えて、まあさっき言っていただいたと、僕も最初いろんなセミナーとか講座に通ったりとかして、でまずはそういったところでちょっと勉強してからというようなことで始めたのが、まあ20代後半というか本当30迫ったあたりですよね。はい、
ちなみに最初どういう投資をやられたんですか？
最初はですね、僕自身やったのはちょうどその頃ですね、まあ、今と違ってですねかなりその、株式相場というか、日本の経済というのがすごくちょっとしたバブル状態という形で、新しい会社がどんどんですね勢いよく株式市場に上場してですね、まあ、どんどんまあまあ、株式を公開するというか株式上場をするんですね。そういった会社の勢いある会社をですね、まあ、買って、で、まあ、その勢いに乗って少し増やしたっていうのが最初のきっかけですね。はい、
はい、でその後は、まあ、じゃあいろんな投資も経験されて、
そうですね、もう本当はあらゆる投資を回してきて、中にはちょっとうさんくさいような投資もあったんですけども、その時結構ジャンルとしては様々なものっていうかはやってできましたね。はい、
そうなんですか。うん、はい、じゃあそれだけまあいろんなものを見てこられて、
はい、
でもこの本で私たちに対して進めてくださるのは投資信託ですよね。
そうですね、
やっぱりそのいろんなものを見てきただけあって、
はい、
きっと最後に今来ているのが投資信託っていうので、はい、経験を積んだ教えになっていると思うんですけれど、どんな投資なのか。
そうですね、いろいろやってきた中で、その、まあ、今回の本でもそうですし、まあ、今僕自身の状況もそうなんですけども、やっぱりそのこの投資信託っていうのが、まあ、働きながら特に会社勤めをされている方だったり、少なくとも20代30代の方は、まあ、お勤めをしながらも投資というのをやっていかなければいけないので、投資そのものを、まあ、本業にするというか、 毎日毎日そのあのパソコンの画面でですね、それこそデイトレーダーのように、その株式をトレードするということはできないという状況の中で、やっぱりその投資信託が一番ベストだというものって、簡単に申し上げると、投資信託っていうのはたくさんのその投資家の方からまあお金を集めてですね、まあファンドマネージャーというそのお金の運用する責任者の方が、どこに投資をしたらいいかということを綿密にですね、あの考えてくださって、でそこで投資をすると、まあ、投資家、まあ、我々その投資をしていく人間として見れば、まあ、あまりですね、その投資を調べるとか、うん、どういう会社に投資をしたらいいのかという細かいことは調べることなく、まあ、プロにまあ任すことができるというのが、まあ、投資信託のメリットというところで、普通のまあ株式だったりというものと違うところですね。
うん、自分の拙い知識で闇雲にバンってやったりとかしなくて済むし、はいはい、あとはまあずっと張り付いて勉強して、はい、画面見てなくてもできるって、2つの点で、
そうですね、
は
い、
あ、そうですか。この本だと、まあ、投資信託っていうのはあくまでその、まあ、きっかけといいますか、はい、それを元手にまた違うことというふうに書いてありますけど、はい、それのまあストーリーといいますか、
そうですね、僕自身ももともとですね、その投資信託っていうのをまあずっと活用して、でその老後の資金になるようなものをですね、作っていくっていう、とてもいいもので、それをずっとやっていけばいいかと思ったんですけれども、まあ、ある時やっぱりその投資信託でその作ったその資産、まあ、本の中では雪だるまというふうにまあ表現させていただいているんですけども、ずっとそのまあ投資信託でですね、その資産というのを増やして雪だるまを大きく大きくするということはいいんですけども、いざいざとその大きくした雪だるまをどうやったら使うことができるのかなというのをやっぱり考えるようになったんですね。なかなかまあまあ、若い方でその雪だるまを転がし始めた方というのは、その実際その雪だるまのお金を使っている状況というのは、まあなかなか想像できないんですが、僕自身がお会いする中でやっぱり60代70代ともう実際に老後を迎えた方でですね、ある程度の資産を築いているにもかかわらず、なかなかその雪だるまというか、お金をこう気持ちよく使っていけないという方がやっぱりいらっしゃったわけなんですよね。
それは何でですか。
おそらくですね、それはそのとても大事にですね、作ってきた雪だるまだけにですね、そこからですね、お金をこう、まあ、取り崩すというか、雪だるまが大きくなってしまったので、小さくなってしまうのは嫌だと、これも人間の
分かる
気持ちで。
日本人っぽいですね。
はいはい。なんですよね。なので、いかに大きくした雪だるまから、その使えるお金であるその、小さな雪だるまっていうのを作り出せばですね、これは気持ちよくお金を使うことができるし、仮に使ってしまったとしてもですね、雪だるまの大きさ自体は変わらないわけであれば、気持ちよく使えるし、心配なくお金を使っていけるというところで、まあ、今までは結構投資信託でずっとですね、資産を作っていきましょうということだったんですが、今回は特にその、作り上げたその投資信託の大きな雪だるまからいかにまたお金を生み出していくかということを、まあ、考えたというか、お伝えしたかったというのが、特に今回の本のところの言いたかったところですね。はい、
わかりますね。確かに大事に大事に溜め込んでおいて、その一箇所からやっぱりこう、
はい、
芸術品じゃないですけど、それを汚したくないというか、はい、剥がしたくないというか、そしたら最初からその雪だるまの中から、
はい、
もうこの部分は他の投資をというふうにポッと取り出しておいて、
はい、
そっちはそっちでまた大きく育てていく
という感じですね。そうですね、はい、
その大きく育てる投資のやり方としておすすめのもの、
おすすめのものは本の中でもちょっと取り上げているんですけど、まあ、リートといって、まあ、不動産の投資信託と、まあ、先ほど言ってあの投資信託ですね、雪だるまを転がしているところの投資信託っていうのは、主に株式とか債券っていうものを、まあ、ファンドマネージャーの方がですね、選んで投資をしていくんですが、特にその投資信託の中でも投資対象不動産というものにもう絞ったですね、投資信託があって、それがまあリートというふうに呼ばれているものなんですが、まあ、それにまあ預け替えるというかですね、その大きな雪だるまのお金をそっちにまあ移すことによってですね、雪だるまから小さな雪だるまというのが生まれるという発想ですね。まあ、分かりやすく言うと家賃収入みたいな形で、アパートの大家さんなんかっていうのはアパート自体がまあ、大きな雪だるまかもしれないですよね。そこに、まあ、住んでる方から毎月のように家賃をいただいて、まあ、小さな雪だるまで、まあ、老後を生活しているというようなイメージだと分かりやすいと思うんですけども、
今それでふと思い出したんですけど、私最近引っ越したんですよ、
はい、あ、そう
ですか。でその新しいマンションいろいろ契約するときに、その契約する相手っていうんですか、個人の方なんですけど、
はいはい、
あの私より若い人だったんですよ。
あ、大家さんオーナーさんというか
大家さんが、はいはい、で本人は豊洲のいい、明らかに名前がいいマンションに住んでいて、
はいはい、
で26でしたから、ね、若いんですよ、
はいはい、
で、あのすごく契約書見ながら、これと時とこういう投資なんだ
ろうそうそうそう、まさにそうですよね。はい、そうですね。
私みたいなのがお家賃を振り込むことによって、彼は雪だるまを大きくして、
そうですね、ですね、はい、
私もなりたいです、
ね、私もでも結構最近 あの本当しっかり、ね、あの考えてる方だと、20代の方であったとしても、あの自分であのそのアパートとかを人に貸してですね、その家賃収入を得ているという方本当にまあ、いらっしゃって、最初は本当一つ二つという小さなアパートの一部屋だったのが、今度はなんか一つの大きなアパートというか、一棟のアパートを持つようになられる方とかいらっしゃったという、そういうイメージですね、はい、
素晴らしいですね。
そうですよね、
なんか自分の振り込まれる側になりたい
ものそうです、
はい、先生の方を勉強して、じゃあ、あのぜひそっち側に行けるように、
そうですね、はい、はい、
リスナーの皆さんも、
そうですね、聞いてる皆さんもぜひですね、いきなりそこというわけではなくてです、はい、
そうですね、
はい、段階を踏んで、はい、うん、うん、そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。じゃあここまで聞いてきまして、
はい、
あのこの番組 あの提携のコーナーなんですけれども、いつもあの先生のおすすめの本を紹介してもらっているんですけれども、
あ、なるほど、なるほど、
はい、何かございますか。
そうですね、まあ、ぜひその、まあ、今回僕の本をもちろん読んでいただきたいんですけども、特に僕がおすすめする本で、まあ、特に僕がお金についてのその考え方が変わるきっかけだったり、その28歳の時にですね、その自己破産寸前の状態から、まあ、あの変わるきっかけとなった本がありまして、それがあのロバート・キヨサキさんというハワイの大富豪の方が書かれた、あの金持ち父さん貧乏父さんという、本当多分タイトルぐらいはあの誰でも知ってるんじゃないかという本ですね。これがもう本当にあの時間があったら読んでほしい一冊ですね。
あ、はい、簡単にでいいので内容をリスナーさんに。
そうですね、あの本、まあ、簡単に言うと本当あの、まあ、金持ち父さんと貧乏父さんというタイトルの通り、そのロバート・キヨサキさんには本当のまあお父さんと、それから、もう一つのお金のことについて教えてくれるまあお父さんといらっしゃって、その二、まあ人の全く違う考え方というのがこう次々とまあ紹介されつつ、うん、まあ、お金については本当にまあ基本ですよね、うん、がまあたくさん書かれていて、何回読んでも気づきが多いというか、読むたびにいろんなことが気がつく本でですね、うんうんうん、はい、
あの技術本というよりもあれですね、考え方ですね。
そうですね、もう本当何かきっかけだったりとか、うんうん、その考え方っていうのをこう学ぶ本なので、ノウハウをこう何かこう書かれている本というより、本当気がついて、じゃあ自分がこうやっていこうというような本になってますね。
はい、じゃあぜひあの特にやっぱり初心者の方ですね、うん、まだ今投資を始めてないんだけれど、うん、考え方をちょっと変えたいなという方には、ぜひあのこちらの本もですね、参考に読んでいただければと思います。はい、はい、じゃあですね、あのもう最後になりますけれども、ぜひリスナーの皆さんに向けてですね、先生からメッセージお願いします。
うん、そうですね、まあ、あのこれ聞かれている方はもう本当それぞれあの皆さん置かれている状況はですね、違うかと思うんですけども、まあ、僕自身もその、さっき申し上げた通り、20代非常にあのお金に苦労してしまって、それこそもう貯金ゼロどころから、さっき言ったそのもう本当の大きなマイナスからまあ始まって、ただまあその本を読んだことがきっかけによって、まあ行動というか考え方が変わって、で行動が変わって、そしてまああの今があるんですね。なので皆さんにもぜひあのこの本というかですね、あるいは本だけじゃないんですけども、あのこれを聞いていただいたことをきっかけにですね、何か一つでもちょっと考え方が変わるきっかけになっていただければなというふうに思っております。
はい、やっぱりいろんな方が投資の本を書いていますが、うん、先生の場合は実体験でいろんなことをまた勉強されて、で本もたくさん書かれて今があるということで、あの私たちこれから生涯 その年収について不安がある人、
はい、
私たちには非常にあの読むべき、読まなきゃこれから多分大変なことになるぞという本なので
、はい
はい、ぜひ読んでもらえればと
思います
。
はい、
はい、じゃあですね、今日は年収200万円からのお金と人生を真剣に考える講義の田口智隆先生にいらっしゃっていただきました。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆様いかがでしたか。新しい気づきや発見はありましたか。著者の本音突撃インタビューは、著者の伝えたいという気持ちと読者の知りたいという思いをつなげるために作られました。インタビューと同時に書籍の立ち読みデータも配信しています。どうぞご覧ください。 また先生よりサイン本をいただいています。こちらは抽選で1名様にプレゼントいたしますので、同時に配信している応募方法をご確認ください。当選した方には発送をもってのご連絡となります。今回の収録の様子は飛鳥出版社のホームページや Facebook にも掲載してあります。合わせてご覧ください。番組へのご意見もお待ちしています。インタビュアーは私、飛鳥出版社の落合恵美でした。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。